きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。お元気ですか？今日の微笑みトーク、最初のコーナーはいつも微笑みポスト、今年に入ってからはオンリーワンのあなたの、いろいろなリスナーの方々の音楽もお届けしながら番組をお届けしています。今日は実は、そうですね、もうだいぶ前からですが、沖縄にお住まいのラジオネームゆりの花束さんからたくさんのポエムが届いております。で、今日はその中の一つをご紹介したいなと思うのですが、その前に聖書を開こうにいただいたおはがきもご紹介します。これは神奈川の N さんからいただきました。長年のリスナーの方で、いろいろな NPO 法人の仕事をなさっているクリスチャンの方です。いつもプレゼント本当にありがとうございますということですね。今年も寒さがまだまだ続くと思います。山下牧師先生もお体を大切に、これからも元気でお仕事ができますようお祈りしていますということで、ありがとうございます。スタッフの皆様の健康も支えられますようにということで、本当にお祈りありがとうございます。これからも放送が続いていきますようにという励ましのおはがきをいただきました。N さん、今日もお元気でしょうか？ありがとうございます。さあ、それでは、ゆりの花束さんの詩は、実はメールでたくさん添付で届きまして、夢の中でも僕色に染まれば、そしてまだまだあるんですよね、主に愛を伝えてということで、初めて神様を賛美するような傾向のポエムを作ってみましたということで、いかがですかと、メールをくださったんですね。どれもとても素敵ですが、大変全部をご紹介するにはちょっと時間がないかなという感じで、こちらで選ばせていただいたんですね。で、ちょっと迷ったんです。どれを選んだらいいかなと思いましたが、今日は実は2月14日のバレンタインでもありますので、ちょっとそれに雰囲気が合うかなと思う、ゆりの花束さんは神様を賛美するという思いで書いてくださいましたが、あなたが大好きですという思いにも通じそうな詩を選ばせていただきました。夢の中でもというものですが、それでちょっと BGM も入れてお届けしようかと考えました。これはですね、ピアノのソロなんですが、伝えられずに募るばかりの一途な思い、恋の切なさを綴るバラードのピアノ曲でお届けいたします。夢の中でも、ユリの花束。夢の中でも会いたい。あなたに伝えたい思いは、永遠に伝えることはないでしょう。忘れてしまった記憶をたどりながら、あの頃、無邪気に笑っていたあなたに、会わせてくれたあなたに、服をつかんでしまう私がいた。空に広がる夢や希望は、あなたの輝きがあるのでしょうか。私は幸せになれるのでしょうか。世界中につながる空を見つめて、私には水色の空が海に見えます。私には真っ白な雲が島々に見えるんです。なぜでしょうか。真っ白な雲がスプリングベッドに見えたり、ドーナツに似た真っ白な雲がどんどん変わりゆく。愛情表現苦手だから、感情表現苦手だから伝わるでしょうか。照れ隠しの無邪気さでごまかしていました。空を見上げたふり、本当はあなたを見つめてましたから。小さな小さな二人だけの空間で、あの頃の輝きがあるのならば、私はきっときっと伝わるでしょうか。孤独な心の中に 伝わるのでしょうか。さて、ちょっと片思いのような詩でしたね。いかがでしたでしょうか。今日はバレンタインです、そうですね、大好きな彼に勇気を出して思いを打ち明ける。でも、本命とか義理チョコとか友チョコとかですね、チョコレート会社はここぞとばかり儲けるために一生懸命ですね。さて、我が家に理想の息子ならぬ理想の夫婦というお湯飲みがあるんです。興味深い言葉が並んでいます。もう随分前にいただいたものですが、こんな言葉が並んでいます。まず夫、慈悲と真心と常に持ち合わせている夫、快活で気品の高い夫、男らしくて同情心に富んだ夫、言い出さぬうちから妻の心を察する夫、ニコニコしていながら締まりのある夫、などなどなんですね。そしてですね、妻の項目もものすごくたくさんあるんですが、私は妻ですのでちょっとだけ持ってきました。快活で愛嬌たっぷり従順で優しくて上品な妻、家政とお料理が上手でぬかみそくさくない妻、こんなのがあるのでですね、とか思っちゃいました。そんなこと言われても困るわねっていう感じですね。で、そう思うとちょっと時代を遡る感じの言葉がこれは連なっているかなというふうに思います。今は主婦ならぬ主と夫って書いて主婦も誕生している時代ですし、時代とともに男女のあり方も変化している感じがしますね。彼と彼女の出会いについて、この番組でも、2010年の7月20日火曜日に、幸せな結婚の要素という番組をお届けしました。それから2009年の11月17日の火曜日には婚活時代をお届けしました。で、そこからまたリクエストに答えて2010年の1月に婚活時代パート2をお話しいろいろお届けしてきました。過去の放送データで読んだり聞いたりできますのでお願いします。今年の新成人は約122万人で、ベビーブーム世代の約半分となったそうです。そしてなんと、2011年の結婚数ですが3万件も少ない67万件で、赤ちゃん誕生は約105万7千人、過去の100年で最も少ないそうですね。また最近びっくりするのは、なんと離婚式があるということです。華やかな世界のスポーツ選手やタレントさんたちも短い結婚生活で別れてしまうニュースが流れると、嫌になったらすぐ別れましょうということも以前より抵抗がないように感じています。また地域の活性化のためになんとか婚というのがとっても盛んですね。これは宇都宮から始まって全国に広がっていったそうですが、最初は170人くらいだったそうです。でもなんと今2000人以上も集まってくると聞いてびっくりです。町おこしのためにはこの合コンは全国的にもすごく盛んになっているようですよ。あなたの住んでいる町でもこの合コンがあるかもしれませんね。行ってみようかなとか思ってらっしゃる方もあるでしょうか。私もここそうですね、随分と出会いのお手伝いをするようになって時が流れましたね。今年もまた春には改革派協会では全国青年会が開催されるとのことで、その全国青年会ということの、キャンプなんですが、その中にも、こういう結婚を考えましょうというような小グループのができたりしますので、今年もそこでの出会いをすごく楽しみに待っていらっしゃるという方もきっとあることかなと思っています。 私もあの小さな朗読会というのを毎月この番組でしているのですが、この小さな朗読会という名前で、まあ、言ってみれば微笑み合コンというのをあの開いたことが何回もあるんですよ。でこれはあまり番組ではおしゃべりしてこなかったんですが、あのその、まあ、合コンでお会いしたというわけではないのですが、あの出会いのきっかけをお手伝いしたカップルがあって、無事ゴールインされました愛くんご夫妻に先日再会できました。幸いな結婚生活を続けていらっしゃって、とっても幸せそうです。毎日神様を礼拝しながらご家庭を築いているとのことで、まさにトライアングルウェディングということで、本当に感謝しました。制約の言葉を大切にしてくださいねってその時にもお話ししたんですけど、健やかな時も病む時も、そして順境にも逆境にもという、まあ、その制約の言葉がありますが、この言葉を大切にお二人の愛がこれからも育まれていきますようにと心から願っているんです。まあ、考えてみればオンリーワンの私が何億人かの中からのオンリーワンと出会って、世界でたった一つの家族となっていく、このたった一つワンという奇跡、本当に不思議ですね。単なる偶然とはとても思えません。まあ、今日はバレンタインということで、あなたはチョコを買っていらっしゃるのでしょうか、また渡していらっしゃるのでしょうか。まあ、チョコを買うことに振り回されないで、男と女がなぜ存在するのか、人間とは何だろう、自分とは何だろう、一体人間とは何者なのだかと思い巡らしながら、今日の一日を送っていただけたら嬉しいなって感じています。旧約聖書の創世記をぜひ開いていただきたいですね。そこにはこんな御言葉があるんですよ。神はご自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造された、男と女に創造された。創世記の1章27節です。今日のほほえみトークいかがでしたか。さて、ほほえみプレゼントのお知らせです。まあ、最近はあのこの番組独自のプレゼントということで、まあ、その日の番組に合わせていろんなプレゼントを考えていますが、今日はウェディングカードを用意しました。とてもおしゃれなウェディングカードです。ちょっと自分で記念に持っていたいなという方とか、あ、お友達の結婚式があるしちょっともらっておこうかなっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひあなたも申し込んでください。この番組のコーナーからすぐ申し込むことができます。それからほほえみバースデーカードプレゼント、これは、ささやかながら手書きのバースデーカードを作っていますが、これをプレゼントさせていただいていますので、お誕生日をお知らせください。お待ちしています。ではウェディングカード郵便の宛先です。郵便番号が 101-8691 日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、ほほえみトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。